古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も太宰府歴史の散歩道を歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。先週は観世音寺から太宰府市役所近くの朝日地蔵尊まで歩きました。今週は福岡市博多区に宗福寺というお寺がありますが、もともとは太宰府の横竹というところにあったんだと聞きました。今週はその宗福寺跡を目指して坂道を登っていきます。
宗福寺はもともとここにあったんですね。
はい、もう今ですね、博多のお寺さんとして古刹としても大変親しまれてますけども、ね、実はあの戦国時代で岩屋城の合戦等でですね、焼け落ちてしまうまでは太宰府の立派な一大寺院としてこちらにありまして、はい、でまあ、江戸時代に入りまして大変あの傷んでいたのを、まあ、黒田藩がですね、はい、手厚く保護されまして、まあ、太宰府からお膝元の福岡博多の方に移されて、はい、そして今のようにあのずっと受け継がれているということですので、はい、実はあのご存知ない方は結構いらっしゃるんですけども、ね、あのルーツはこちらの方にあるということなんですね。
もともとここにあったということはね、
ぜひですねこちらの方も見ていただくとあの、はい、より博多の宗福寺さんにも深く知っていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、少しまた北方に少し、はい、突き当たりまで行きたいと思います、
は
い。
少し坂になってますが、その横竹、宗福寺というところに行きたいと思います。歩いて行ってます。
だらだら坂が続き、少し息が切れてきました。前方に林が見えてきました。左手に神社もあります。
さあ、津川さんと朝日地蔵の前からまっすぐ北にやってきまして、まあ、突き当たりに行きます。まず左手にまたあのおなじみとなってまいりました小技の秀で、ここは横竹と出て、はいはい、でちょうど後ろにあの神社がありますけど、こちらで横竹八幡宮ということで、
八幡宮さん、
はい、なんか太宰府といいますとやっぱりあの天満宮さんとお膝元なんでですね、八幡宮珍しいんですけども、例えばあの坂本八幡宮とか、まあ、こちらも横竹八幡宮が祀ってありまして、はい、まあ、あのこの横竹地区の方々が江戸時代にあの宇佐八幡宮の方が誕生されて、まあ、大切に祀っているということで、はい、あの今でもですね、で最近あの皆さんによってあの新しくお堂もされたという、
ね、
ということで、まあ、この突き当たりが横竹と呼ばれる地域になっておりまして、はい、ちょうど道の突き当たりが、道の突き当たりと右奥の方にですね、はい、宗福寺さんの別院と随雲院ですね、はい、があるということで、こちらがもともとあのあった宗福寺の跡になっております。であの宗福寺と言いますと、先ほど朝日地蔵のところでもお話出ましたけども、はい、まあ、丹根上人がですね、まあ、創建されまして、はい、まあ、その後は聖一国師縁起がですね、あの開道されたというか開かれたお寺ということで、はい、まあ、長らく太宰府の、まあ、大変中心となる古代寺院として繁栄をしておりました。小西、はい、なんかもですね、大変宗福寺を支援して、まあ、盛り立てたというような記録もありますので、まあ、はい、まさに中世にかけましての太宰府の中心となるような寺院の一つでございました。はい、
ちょうどあの目の前に苔むした石段がずっとこう続いているところがありまして、その先に、まあ塀がちょっと見えてますね。
こちらの正面に見えてるのが随雲院さんで、
随雲院
で右奥の方にあの宗福寺の別院さんが、はい、ある、まあ、あの隣接してですね広がっているということで、はいはい、ただあのどちらも何でしょう、一般的な配管といいますかですね、はいはい、あのお参りとかはあのお断りされてますので、まあ、外観からこの場所がそうだったということを、まあ、雰囲気でですね見ていただければなと思っております。はいはい、 でこの場所がですね、先ほどお話しましたように、まあ、博多に総福寺さんがありますけども、もともとはこちらの、横岳、太宰府の横岳にあって、まあ、繁栄をしていたんですけども、まあ、天正14年、1586年にちょうどこの山の北側、塩地山の北側にあります、まあ、岩屋城で大きな合戦がありまして、はい、まあ、その際にですね、大変な被害を被った。
そうですか。
はい、ということで、まあ、荒廃してしまったんですけれども、まあ、江戸時代に、黒田氏が福岡にやってこられまして、はい、まあ、その、政策の中で、まあ、この総福寺を再興しまして、再建しまして博多の方に移されて、はい、そして、まあ、手厚く、保護をしたということが今の博多の総福寺さんにつながってくるということで、まあ、まさにですね、太宰府から博多へ、まあ、受け継がれた歴史の跡がここに残っているという場所でございます。はい、
横岳総福寺跡ということですけども、まあ、うっそうとしたこの林の中にあるという感じがしますね。
そうですね、もうあの子たちの中にですね、はい、佇んでるというところがあるんですけども、まあ、今回、まあ、中はですね、拝見できないんですけども、はいはい、ちょっと発掘調査でですね、出てきた場所があるというので、寄り道のさらに寄り道でちょっと
そうですか。
で、あの突き当たりの、行きますと、まあ、参道があって行き止まりなんですけど、はい、それを左の方に行く道があ
るんだ。
なのでちょっとそっちの方に、はい、寄っていただいて。
そうですか。
ちょっと寄り道の道、総福寺に関するですね、説明版なんかもありますので、それを見ながらですね、さらにこの
ちょっとこういう道があるのか。
もうちょっとさらに
道幅3メーターぐらいの道路がずっとこの総福寺沿いに続いてるんですね。はい、これは
向けて先にですね、総福寺の建物の跡が出てきてますので、
この道を抜けた後に、
はい、この先にですね、はい、ちょっとドキドキするようなちょっと山道ですけれども、これ間違いなく住宅街に出ておりますので、
はいはい、うっそうとした森の中に入ってきました。竹林が20メーターぐらいの大きさの竹がうっそうと生い茂っています。気温もちょっと低くなってきましたね。日は当たってるんですけども、日が全く差さないような森の中になってます。
そしてしばらく登った先に目の前が大きく開けてきました。石碑が立っています。
あら、こういうのがあるんですか。
あの総福寺大変広い境内がございましたので、今の、別院さんというのはその中心部分だけなんですけども、はい、実際横岳総福寺は本当に山の麓の方まで広がっております。
大きな石碑がありますね。
総福寺で八頭跡と読むそうなんですね。
八頭跡、
はい。で、実際にこの場所、まあ、だいぶ最初のところが上がってきたんですけど、実はここの辺りも総福寺の建物というのは広がっておりまして。
そうなんですか。
はい、で昭和42年にですね、こちら白調査されたそうなんですけども、はい、いわゆる八頭、まあ、柄の中心となるような建物が、はい、ちょうどここの、住宅の一角が保存のために開けてありますけど、この場所でこうちょうど L 字に並ぶようにですね、出てきたそうなんですね。
そうなんですか。
でまさに、まあ、中世にありました総福寺の、まあ、痕跡を残す場所ということで、はい、まあ、周辺は全部家が建っておりますけども、まあ、その中心となる建物のこの部分だけは保存しようということで、はい、まあ、横岳総福寺の跡を伝える場所ということで、今史跡地となっております。
あ、そうですか。総福寺八頭と読むんですか。報道と書いてますからね、はい、八頭跡と、書いた大きな石碑がありますが、その、石碑の周りですね、まあ、およそ200メーターぐらいの空間になってますね。はい、
はい、この場所までこういうところ山裾までですね、総福寺は広がっていたというのをぜひ。
そうですよね、
はい、知っていただければと思います。
広い敷地だったというのがよくわかりますね。
はい、さあ総福寺の大きさを実感していただきたい。今度また住宅地の方ですね、歩きやすい方をちょっと抜けて戻っていきたいと思います。
ここから元来た道へ住宅街を抜けて戻っていく途中、こんなものがありました。
徐々にですね、こうなだらかに下っていく途中にですね、ちょうど下っていく左手に見えてくるのが横岳のですね、ビルアン跡と、ビルアンといういおりがあったそうなんですね。
ビルアンっていうんですか。
ですね、ビル 庵という。
ビル庵、
はい、はい、あそこに漢字が看板がありますけど、ちょっとそのいおりの後にちょっとお邪魔してみ
ましょう。ここにも石碑がありますね。宗福寺ビル庵跡と書いた2メーターぐらいの石碑があります。そして石碑の前にお地蔵様がありますね、はい、1個、はい、
もうまさにあの先ほどの住宅街の本当一角にですねあるんですけども、こちらあの横竹宗福寺などを描いた絵図などですね、はい、そういったものにこうビル庵というものがいおりがですね、はい、建物が描かれてまして、それがちょうどこの位置に当たるということ で先ほどのハット跡と同じように、はい、まあ、この一区画をその横竹宗福寺にまつわる建物の跡ということで、まあ、このように記念碑を建てて、保護保存されているわけでございます、はい。もうまさにあの北側の張った跡という、まあ、こちらの西のです、ね、ビル跡で、本当にまあ宗福寺って一言お寺で言いましたけど、本当にもうこの地域一帯が実はそういった境内や建物が広がっていたということを、まあもう一つ教えてくれる場所になっております。
そうですね、まあ、住宅街の一角ですけども、だいたい30メーター近くぐらいの一角に、この石碑が立っておりまして、石碑の周りをよく見ましたらお地蔵様がなんかたくさん置いてあるんですね。周りは全部お地蔵さん、そして、正面の火の下に1個、少し大きめのお地蔵様が飾ってあるということです。
ぜひあのこういった宗福寺の広さ、スケールをぜひ体感していただければと思います。
体感しますねこれは広い、
はい、ということでビル庵跡でございました。はい、はい、それではまた本線に戻ってまいります。
いやー、ここもあれですね、お地蔵様がそうです、ね、よく見たらたくさんあるんですね。
結界を守るように、じゃあこのままあの住宅へ抜けて、あのなだらかに下って先ほどの、はい、朝日地蔵の前の道に戻っていきます、はいはい、
さらに坂道を下り、太宰府天満宮の参道へ続く道へ出てきました。道行く人が多くなってきました。
今太宰府天満宮の参道へ続く道に入ってきました。ここに右側に、大きなお寺があります。ここはあの高蓮寺というお寺ですね、
はいはい、もう大変な人でですね、参道を賑わってますけども、まあ、天満宮に向かってちょうど右側の方にあるお寺様なんですけども、ね、はい、まあ、ちょっと古代から時代が新しくなりますけども、はい、あの太宰府といいますと古代だけではなくて、また幕末もですね、スポットを受けた時期がございました。と、いうのが幕末から明治維新にかけました五教がですね、あの滞在されて、まあ、まさに明治維新のこう削減地と呼ばれるような一つの重要なポイントになったわけなんですけども、はい、でその太宰府にたくさん、まあ、坂本龍馬なんかも来てますけども、各藩の志士が来た時にその志士たちの活動を支援したのがこの参道の先にある松屋という現在、はい、あのお店をされてますけども、 そうですね、はい、その松屋のご主人だった栗原孫兵衛でありました、はい、そしてまたあのそういった五教に随行してきまして、土佐藩主の、山本忠助っていうのも一緒に来たんですけども、はい、まあ、若くしてこの太宰府で亡くなってしまったんですけども、そういった志士たちを応援した栗原孫兵衛、はい、そして五教にお供した土佐藩主の山本忠助、まあ、はい、そういった人物のお墓が実はこちら高蓮寺さんの、
そうですか、
はい、参道の面したすぐあの壁際のところに祀られてまして、幕末の太宰府でも、まあ、一つポイントになったお寺さんですので、あ、まあ、参道、まあ、なかなか皆さん通りすがれると思うんですけど、実はそういう歴史あるお寺もあるということをぜひ皆さん知っていただければと思います。
そうですか、はい、高蓮寺というお寺でした。そして、参道にまた戻りまして、右手に太宰府駅が見えてきました。
さあ菅さん、ようやく西鉄の太宰府駅に来たので、ちょっと駅も立ち寄っていいでしょうか。ちょっと古代からですね、はいはい、近現代に、はい、寄るんですけども、もともとやはり太宰府天満宮今も大変参拝の方多いので、実はこの西鉄太宰府駅も1902年にもともと馬車鉄道、馬車が引く鉄道としてですね、
馬車鉄道があったんですね、
はい、五日市から太宰府にですね、はい、でその後蒸気機関所に変わりまして、まあ電化されまして電車に変わってということになって、はい、現在あの立派な太宰府天満宮をイメージした駅舎が広がっております。で太宰府といいますと、あの菅原道真公を守った嘘という鳥を旧嘘としてですね、あの工芸品として知られてますけども、ね、実は駅前に何匹も旧嘘ですね、こうやって隠れておりますので、
あらこれは気がつかなかった
ですね、
これは石で、
はい、 作ってあります
ね。作った嘘じゃないですか、
まあ、木嘘というか石嘘になるのかもしれません
けど、ね、はい、丸い、30センチぐらいの嘘の鳥を掘った石柱みたいなのがありますね。
はい、で駅前のポストの屋根の上にも乗っておりますので、まあ、正面の、はい、ありますので、太宰府に来たときはぜひこの木嘘も探してみてほしいなと思います。
ああ、気がつけませんでしたね、はい、ポストの上にね、はい、嘘が掘って
乗っておりますのでだってあの駅前ですね、はい、あのこの駅前にかつてあったのがあの大きな鳥居が一つございました、
はい、
でこれ青銅製のですね鳥居でして、鐘の鳥居と言われて親しまれたものだったんですけども、ま江戸時代の1781年に今の佐賀県の唐津の豪商の方が寄進してですね建てられた立派な鳥居がですね、実はあの西鉄太宰府駅前に江戸時代から建っていたんですけども、まあ、あの第二次世界大戦 の、 あの金属供出の際に、はい、あの供出されてしまって、今は、はい、あの古い写真絵はがきなんかでですね面影を見ることができるんですけども、まあ、今たくさんの方が往来する場所にはかつて立派な鳥居があったというところで、はい、まあ、そういったこともイメージしていただきながら最後参道の方を歩いていければと思います。
はい、
賑やかさが戻ってきました。参道に入ってきました。正面に円城王院が見えてきました。
そして現在の参道で最初の鳥居が立っている場所がちょうどですねクロスする交差するのが小鳥居障子と呼ばれるんですね、ですね、はい、でかつて明治時代になればではこの小鳥居障子から内側がもう全て鮭のエリアでございました、はいはい、でまあ、現在はもう本当にそのままですね一般の参道のエリアになってますけども、はい、まあ明治時代になるまでは一つの天満宮さんの区切りがここの南北のです ね、 ですねラインがありました。
ちょっと一段高くなってますよね、境内の方がね
高さがですねなってますので、はい、さあさらにここから先また賑わいますけども、参道を鳥居をくぐりながらですね進んでいきたいと思います。平日の昼までこんな
に多いですね、本当に。
す
ごい。
そうですね、でちょうど参道にある2つ目の鳥居、ちょうどですねスターバックスのお店なんかがありますけど、その手前に2つ目の大きい鳥居がありますけども、こちらの鳥居明治45年に建立された鳥居なんですけども、もう福岡でも有名な筑前の炭鉱王の伊藤伝右衛門さんが寄進したもので、はい、向かって右手の柱には伊藤伝右衛門と書いてありますので、はい、ぜひそちらあたりも見ながら参道進んでいきたい、はい、なかなかですね、はい、ゆっくり見るのが難しいかもしれないですけど、そうですね、さあとりあえず参道を歩いてきまして3つ目の鳥居が見えてきますと、もう突き当たりに円珠王院が見えまして、そうですね、はい、で訪れた参拝客の皆さんは左に乗れて、はい、太鼓橋を渡っていくというところなんですけども、はいはい、まあ、まさに正面の円珠王院は幕末に五教が滞在した場所として知られる場所ですけども、はい、まあ、本当にあの太宰府天満宮もう皆様ご説明はねもう不要かなと思われますけども、901年に来られて903年に亡くなったこの太宰府で亡くなった菅原道真公を祀る神社として、まあ、大変古い歴史由緒がある神社で、まあ、これからは学問の神様のシーズンでですね、
そうですね
多分また皆さん
いよいよシーズン、
はい、皆さんお越しになる方も多いかなと思うんですけども、まあ、まさにあの水木663年のですね白村公からずっと長い歴史を持ちまして、終点にはこの道真公ゆかりの太宰府天満宮があるという、まあ、まさにいろんな時代、まあ、古代を含めていろんな時代を結ぶこの歴史の散歩道、はい、歩いていただけると、まあ、太宰府のやっぱりいろんな面がですね見えて楽しんでいただけるかなと思いますので、はい、ぜひこの散歩道皆さんも歩いていただければと思います。
ぜひ歩いてほしいですね、まあ、日頃車でこう通ってる人なんかが全然見えない部分というのが発見がありますね新しい発見が、そういう発見をぜひ皆さんも味わってほしいと思います。太宰府歴史の散歩道、太宰府天満宮にたどり着いたということです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
というわけで太宰府歴史の散歩道の目的地太宰府天満宮に無事到着しました。歩いてきた道を振り返ってみますと、スタートは水木東門跡でした。近くの絹掛天満宮にお参りして旧日田街道を歩いて途中から左折、筑前国分寺筑前国分密寺を見て、さらに太宰府市文化ふれあい館の五重の塔を見学、坂道を下り坂本八幡宮へ出ました。この後太宰府政庁跡を見学して、そして 階段院、観世音寺を回り、朝日地蔵を見て太宰府天満宮に無事到着。途中いろんなところへ寄り道しました。神王古墳も鍵を開けていただき見学できました。太宰の庄に武藤助より助吉のお墓や宋玄宝のお墓も訪ねました。最後は宗福寺の跡まで息を切らして登りました。歴史の散歩道、歩いてみていろんなことが発見できました。特に注目したのは小技がたくさん出てきたことです。築山、学業、安養寺、横竹といった小技。小技は昔その付近にどういうものがあったのか歴史を知るきっかけになるものです。普段車の往来の激しい表通りから少し入ったこの歴史の散歩道、歩くといろんな発見がありました。皆さんもぜひ歩いてみてください。ずっとご案内していただいたのは古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。来週は中川市を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は美山市で行われるグリーンツーリズムのモニターツアー、これをご紹介しようと思います。
はい、グリーンツーリズム、
はい、日付はですね3月の25、26日1泊2日なんですよ。
ええ、
美容と健康をテーマにツアーが組まれています。
いや本当にいい季節ですよね。
そうなんですよ。でタイトルが酵素ジュース作りと清水山開放業体験ツアーっていう。
ほう、
開放業って何だろうと思いまして、漢字で書くと回る峰の行うと書くんですね。
ほ、開放業、
はい、これってあの比叡山延暦寺で始まった行の一環だそうで、山の峰々を巡礼して拝む礼拝の行なんですって。まあ、そこにある存在ですとか命に対して拝みながら山を巡っていく、まあ、本来非常に大変な行だそうで、これ100日開放業とか1000日開放業とか、非常にお坊さんたちが自分にたくさんのこう重荷を背負ってなさるものなんですよ。
100日1000日かけるものもある。
そうなんですよ。教えてくださったのが清水寺の副住職鍋島隆昌さんなんですが、まあ、隆昌さん曰く清水山ではこの隆昌さんのお父さん清水寺のご住職、この方も100日開放業なさった方なんですが、あの清水山にある昔の修験道のコースをもとに自分なりにコースを作ったのが始まりなんだそうです。はい、でこのコース全部はもちろん体験なんて私たち無理なんですよね。うんと思っていたらそのコースの一部分だけ体験しますよと、非常にちょっと安心しました。でその体験なんですが副住職の隆昌さんが先導してくださるんだそうです。
ちゃんと拝むスポットがあるので、そこでこう手を合わせてお祈りをして、で沈黙の中でずっと歩いていくっていうのをするんです。
そっか、行だからべちゃべちゃ喋っていくわけじゃないんですよね。
もう一切喋ることはなくて、あもう歩く瞑想ですよね。歩く動きに意識合わせたり、足の感覚に意識を向けたりとか、自分の呼吸に意識を向けていったりとか、思考じゃなくても感覚だけに、自分だけにこうグッとこう意識を向けていくような体験です。
歩く瞑想、
そう、こんな発想初めて聞いたと思ってドキドキしちゃったんですが、これを1泊2日の2日目の朝やるんですよ。
なるほど。
でその清水寺の本坊庭園から見て、このお庭の借景になってます愛宕山というお山に登るんだそうです。
はい、
朝の愛宕山どんな感じなのかちょっと聞いてみました。
愛宕山の頂上はだいぶ木がこうわっとこう生い茂ってるんですけど、その間からこう朝日の木漏れ日がファッとこう出てきた差し込む時っていうのは、非常になんか自然の雄大さをこう感じるようなですね、幻想的なところもありますし、歩いてるとなんかふっと自分も自然の一部なんだなっていうような感覚にさせてくれるような、やっぱり力を持ってる感じがします。
良さ そうですよね、うん、でこの山登って、まあ、一部体験した後に本堂に戻ってきて瞑想を行って最後に朝がゆをいただく、
ほう、
あの自家製のお味噌を焼き味噌にして出してくださるそうなので、本当になんかこう心が清らかになりそうな感じなんですが、なんといってもこの案内してくださる、清水山の、清水寺の副住職の鍋島隆一郎さんご本人がなんとなくでこう爽やかな風をまとったようなお坊さんなんですよ、
はいはい、
で一緒にお話ししてるとどんどんこう心が軽くなるようなとっても素敵な時間が過ごせること間違いなしだと思ってます。で、これが2日目になるんですが、初日はですね宮間市に入ってまずはですね、雑木の庭武蔵野というカフェで酵素ジュースを作ります。あの自律神経を整えて免疫力がアップするって言われてるジュースなんですが、これを作って、でその後はまたお山の中にある素敵なカフェ山の家ふいゆカフェで無農薬で栽培されたビワの葉から作ったビワ茶をいただきつつおやつをいただくと、で夕食は桜テラスで宮間市の農産物を生かしたものをいただくわけなんですよ。
いいですね、
もう幸せいっぱいです。日常の生活に疲れた方が癒しを求めて参加してもらえるようにこのコースを作ったんですという宮間市商工観光課の中島舞子さん、こんな風にもおっしゃってました。
宮間市っていうのが一番に農産物が豊富でして、でその農産物が豊富だっていうのもやっぱりこれまでのこうあの、まあ、農家の方生産者の方々が作られた技術もあるんですけど、あのやっぱ風土とかこう歴史とかっていうのがこうあの影響してきていると思うので、そういったものを生かして、暮らしっていうのをこうテーマに、深山の方々がいつもこう暮らしてるっていう中で大事にされているものっていうのを感じ取ってもらったらいいのかなと思う。
このモニターツアー3月25、26日土曜日曜1人5000円で参加できます。詳しいことは事務局 0944-64-1523 にお問い合わせください。
中島理恵さんでした。お知らせです。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。